はい、おはようございます。キムチ松本ラジオ虫の声、今日は6月11日土曜日になります。またちょっとご無沙汰しておりました。ちょっと運転中なんですけど、ちょっと時間が取れないわけじゃないんだけど、なかなか機械を作れなくて、この後多分また明日がコーハっていう次の大会なんですけど、コーハがあると、コーハあるとってコーハの時に、まあ、前回出てもらったゆきともくんとか、あとゆきともくん今回取れるかちょっと分かんないんですけど、多分車での移動があるんで、一緒にその時にまた取れればいいなと思ってるけど、多分寝ちゃうと思うんですよね彼は。まあ起きてれば取るか、あとは そっか僕も寝ちゃうかもしれないな。あとは塚本さんが来られるんで、塚本さんはちょっとちゃんとというか、ちょっと時間作って撮らせてもらえたらなと思って、まあ軽くというかそういう話はしてたんですけど、させてもらってたんですけど電話で。でまあまあ今日も夕方から KTW ナイトってなんかオーパで、まあまあ集うらしいんで、まあ僕も顔出すんだけど、その時もなんかまあまあね、何するかわかんないけど、まあでもその後撮らせてもらえるから、多分そこら辺はレジオとは関係ないと思うんですけど、まああまりにもそのゲストが来た時しかも撮らないっていうのがちょっと、尺に触るんで、まあまあちょっと移動中ですけど、多分よからね30分から40分は運転しないといけないんで、まだ今家を出て川口なんですけど、子供はまあ川口の道を通り過ぎた後、環七に出て、環七から明治通りをに、曲がって明治通りに入って、池袋を通り過ぎて、目白にあるメガネの末永さんという、トップウォーターの方では割と宅配のメガネ屋さんが割とまあまあ有名というか、であそこで作られてる方が多いかなと思うんですけど、トップドとかにも出られたりとか、ヘドンが、好きだっていうのでね、トップ好きだということで、ていうか今、パーって横見たら、その川口のその、いつも通る道のビルの壁、思いっきり何か所か割れてましたね。でもこの辺でも、建物によってはそういう、あれ出るんですね。まあだいぶ揺れたとは聞いてたんだけど、でまあまあそれは良くて、そうで、まあ、僕が言ってんのはその目白にあるメガネの末永さんというところで、まあ一つはね紹介してもらったっていうのがあって、もう一つは近いんですよね、まだ僕ってなんかつけてもらってまた送り返して送料もあるし、なんか時間も2週間ぐらいかかっちゃうし、で結構 通のサングラスだったらいいんですけど、変わったサングラスとかに入れてもらうときに入れるか分かんなかったりとかもあるんで、まあまあ僕は直接店に行くっていうのの意味を、まあそこに初めて行ったときに知ったんですけど、末永さんのとこに、まあね、何がいいかっつうと、あの一番でかいのはフィッティングしてくれることなんですね。まあまあ僕は、顔の幅が割と広くて、その割に、フランス製のサングラスが好きで、同じメーカーのをよくあの手に入れるんですけど、まあまあそれのレンズをひたすらタレックスに変えていくっていう、なんか出荷したらあの変更グラスが増えるっていう、で時にあのね滝が磯に流されたりとか、時に車で踏んづけたりとかもあるんですけど、まあだいぶ慣れまして、今ちょっと、ね、バス用はねまた紐つけないでかけてるんですけど、海とかはもう完全に全部あの後ろに紐っていうんですか、なんかメガネ止めみたいなのつけてやってるんですけど釣りを、まあそうそうね、そのメガネがねで、あのなんていうんだろう、フィッティングしてもらうかしてもらわないかで凄まじい差があって、まあ一番ひどかった時はね、なんかテンプルのそのつるのところを一回もうほとんどまっすぐに伸ばしてもらうぐらいの改造、まっすぐ伸ばしてからもう一回曲げ直すみたいな改造までしてもらったことあるんですけど、まあそういうその基本本来顔に合ってないであろうサングラスを、あのただ単に僕のわがままで無理くり顔に合わせて沿わせてもらって、でまあレンズも入れてもらって、しかも持って行ってその場でやってもらって、送料もないと、まあ僕にとってはもういいことずくめで、まあWBS っていうね釣りのあの大会の団体のあの吉田浩二さんとか、まあその店長というの末永さんも WBS に出られてるんですけど、赤羽修也さんとか、あの僕がお世話になってる鈴木光雄さんとか、まあその辺の方がみんなそこで作られてて、でまああのそこ行けばってこう三尾さんに言われて行ってみたんですけどね、一番最初。そう、一番一個目の変更レンズはあのその宅配のメガネ屋さんで作ってもらったんですけどね、あのなバスの原稿にも一回書いたことありますけど、磯でまだ慣れてないというか、今も慣れてない、もう3年経つんですけど慣れてなくて、その慣れてない場所で、緊張のあまり波を見誤って磯を渡るときに吹っ飛ばされてね、落ちて浮いてきたらサングラスがなくなってきたっていう、なんであの時紐をつけてなかったのか疑問なんですけど、落ちて竿を借り物だったんで、皆さんの竿のことばっかり考えてたんですけど、浮いてきた時に「しめしめがねどうした?」とかって言われて、どうしたって言われてもね分かんないですよね、こっちは揉まれて上がってきたとこだから。で浮いてないかって言われたんですけど、やっぱなんか落ちた瞬間なんかそのサスペンドじゃないけどゆらゆら落ちていくらしくて、でサングラスによってはだからその浮力が高いっていうか、浮くまでの浮力かどうか分かんないけどやっぱあるらしいんですけど、一番最初はねグッチのフレームにあのイーズグリーン入れたんですけど、まあなくなって帰ってこなかったですね。でその後2個目は、 どこだっけ、レイバン、レイバンの時が、テンプルがね、まず全然長さも合ってなくて顔の幅も合ってなくて、それをすげえ職人の技で無理やり合わせてもらって感動して、まあそんなことをしてもらったから、その後もうどんな無理なメガネでもいけると思って、その後すごく無理を、ご無理を言いまくる嫌な客になってしまったんですけど、嫌な客というかその手間のかかる客になったんですけど、まあまあでももう末永さんのとこでね、1個2個3個4個なくなったやつ、今あるやつ、今あるやつ、行方不明中、今あるやつ、5個かな、作ってもらったのかな。まあまあ今回はちょっと気分的に DVD 撮影が始まって一発目のやつ撮ったのを見たんですけど、パンチ足りないなと思って、寝かしておいた秘蔵の、パンチがあるフレームにも入れるべきだったなと思って、割とこうちゃんとしたフレームから順番に入れていってしまってたっていうのもあったし、手に入れた順番で入れていってたのもあったんで、まあそういうわけで今回はちょっと割と派手なというかパンチのあるフレームに、今からレンズを入れてもらいに向かってます。うわー、都内高速めちゃくちゃ混んでるな、真っ赤っかや。まあまあまあ高速乗らないんだけど、この高速があれってことは、どうだろうね、池袋あたり満タンかもね。今は、鹿浜を通って、これ鹿浜橋っていうのかな、荒川にかかってる橋を渡っているところですね。雨はね朝から降ってたんですけど止んで、ああでも増水してるね、増水だと思いますわ。荒川まあね、タイダルリバーだから上げたり下げたりの影響出るんだけど、明らかに水の量多かったですね。明日大会どう出るだろうなっていうのはちょっとありますね。まあでもね、今回で4回目なんですけど、まあ大会、後半の話に、なりますけど、1回目奇跡の優勝を果たして、その後 2回目3回目と釣れてないんですけど、まあバイトは必ずあって、で去年は大きいのばらして、で今年なんですよね。でまあ毎年大会ごとにやっぱ学ぶことが多くて出てるんだけど、まあこれ上がるのを聞いてから出る人っていうのは少ないと思うんで、言うとこの状態っていうのは、一昨年の大会の状態とちょっと似ているかなっていう気がして、去年は確か7月だったんですよね大会が。でそれまでは毎回6月で、で今年もまあ6月ですよね前半で、一昨年の大会がやっぱ前日に雨が降ったのかな。僕もまだね、やっぱその頃とかそのいろんな水がどうのとこまで気が回らなくて、上手くなりたいって言って頑張り始めたあたりなんだけど、まだまだ何かこうどう頑張っていいかが分かんなくて、こう手当たり次第、何が釣りがうまいっていうことなのかっていうのをすごい模索というかね、しているスタートのぐらいの時期だったんですけど、2年前ね。でだからやっぱまだちょっと見えてないって言うとあれだけど、その、やっぱちょっと見方がわからない部分があって、 そういう意味でもだから 前後じゃなくて、まあ、前ねの天気がどんなに崩れたとか、そのこれから釣りをするのにどういう影響があるかっていう予測を立てるっていうこともできてなかったんですよね。そうやって思うと、例えば今日の釣りが明日の釣りが終わって、例えば来年こうやって取って今の、あ、その今回の対岸話をするとしたら、前日の朝から昼にかけて結構雨が降ったっていう情報は自分の中に残ってるはずなんですよ。それはやっぱりあのフィールドのことをちょい前から考えてるところがあるから、考える癖がついてきたから、あのさあこの雨がどう出るかっていうのであったりとか、大会のまあ1週間前ぐらいからも天気予報ってね、週間で出てるから、その時にあの雨が降るかもしれないっていうところをもう1週間ぐらい前からぼんやりは考えたりしてたんですね。前日か当日雨だなっていう、ずれたりしたらあれだし、なんでそんな、なんかその、あ、そんなっていうか、だからあのうまくなろうとして、なんかそういう意味ではやっぱり少しずつあの本当に基本なんでしょうけどね、必要なことがを必要に考えれるようになってきてる実感はあるんですけど、まあまあそれはいいとして、明日の大会雨ですね、雨後ですね、どういう影響が出て、大体もうでもやる場所を決めてるんですよ。で今回プラ行きたかったけど、ちょっともうノーマネー状態に突入して仕事をしまくってたんで、また少し空いてたんですけど、上流ややちょい下ぐらいは、ちょっと前に入ってて、まあ割と魚は、何なんですかね、もう、あの、スポーニング終わって、多分完全に回復の方向に入ってはいるんだと思うんですよ。で、まあ、ちょっとちっちゃい魚がばっかりだったから、もうそろそろ、それが1週間ちょい前だから、もうそろそろひょっとしたら、あの、いい魚も混じったりとか、その、回復のやつが増えてる気はするんですけど、やっぱちょっと本当はね、ぐるって船屋さんから回れる範囲全部見てから決めた方がいいんでしょうけど、やっぱりちょっとそれができなかったんで、今回もまあ、どうせやるんだったらやっぱりあの2匹ですから、あの大きいのを、まあ最低限1匹取るところからあのスタートできる場所選びをしようかなとは思ってるんですけど、うん、面白いもんですね。その後半っていう1年目に優勝はしたんだけど、まあそれは本当に棚ぼたの偶然であり、あと2人で乗って、田畑さんっていう人と一緒に乗って、田畑さんのそのリズムっていうのも結構もらって、その僕一人だと結構ガツガツやっちゃうんですけど、田畑さんのそのリズムもあったっていうのは2年目に分かったんだけど、まあまあそのなんて言うんだろうね、その何も分かってなくて、まあまあたまたま釣れて優勝したのから大会にハマっていったんですけど、あの1年ごとに記憶が違うんですよね。記憶が違うっていうか、そのあのなんて言うんだろう、自分がどういう思いで挑んでどういう釣りができたかっていうのはやっぱ残ってるわけですよ。記録もしてるし、そんならやっぱあの明らかにその毎年の釣りをこちょこちょ見直すのもあれだけど、要はそうやって大会って1年に1回の大会っていう区切りがあると見直しやすいんですよね。まあそういう意味であの紅葉っていうので自分の釣りを遡ってみると、やっぱり去年あたりに若 間ちょっとだけ何かが見えるかもっていう、なんか一瞬ちょっと眉間のあたりの、あの第三の目が開きかけた気がしたんですよね。今思うと、まあ、今の僕からしたら普通っちゃ普通なんですよ。普通っちゃ普通なんだけど、その普通のことがちょっとずつでき始めたのが去年の大会ではあって、あれですね、いきなりめっちゃ喋ってますよね。やっぱ車で喋るとこうなっちゃうんですよね。そのちょっとこう近況がどうのとかっていうの抜きで、いきなり近況が深くいくというかね。まあまあ今、明治通りに入るところです。それで、まあ去年ね、その1週間前に本当はプラに行きたかったんですよ。で、その撮ってた日に、鈴木光雄さん、利根川の職人というサブタイトルのついてる、トネスプラッシュを作られたラッキーグラスの鈴木光雄さんに、が、お前ちょっと利根川での、釣りを教えてやるからと。伊藤さんのプラの日だったんですよね。伊藤さん、まあプラというか、その利根川をずっと状況を把握する釣り大会が近かったはずなんですけど、だったんで、ちょっと後ろ乗れということで、乗せていただけるということで、プロの後ろに乗ってバスボートで釣りをしたんですよ、利根川に出て。で、その1週間後が大会で、で、なんなんでしょうね。結構大きかった。結構大きかったですね。その経験が。で、その経験の大きさから僕はまだできてないんだけど、ちょっといつか、バサーのチムシのコーナーで、まあ、杉戸さんが知り合いだから、何回もうまくいってないんですけど、僕もなんかごちゃごちゃしちゃって、杉戸さんの船に、取材ということで、乗せてもらって、ガイドさんに、釣りを教えてもらうと。ガイドって言っても、なんか、やっぱ、ちょっと考え方が2種類あって、まあ、それがかけ離れ、全く種類が違うっていうわけじゃないんだけど、例えば、琵琶湖のガイドに乗るってことは、例えば、その60アップを釣りたいとか、50アップを釣りたいとか、大きい魚を釣りたいとか、たくさん魚を釣りたいとか、そういう超過優先のオーダーの仕方と、もう一個その釣りを見てほしいっていうか、その後、例えばそれが60個を釣りたいっていうだけのオーダーだったら、もうどんな手段でもいいわけじゃないですか。もう言われた通りナスがまんまやって魚がかかったのが60だったらいいわけで、そうじゃなくて、その一連の釣りを見てもらって、アドバイスをもらって、こういう時はこうしたらいいとか、一緒に釣りしながら解説してもらうっていう、その、なんて言ったかな、なんたらプロって言ってたんだよな、そういうの。ガイドっていうよりは、なんか言い方があるらしいんだけど、まあ、僕が求めてるのはそっちに近いんですよね。その上手い人の釣りを見せてもらうとか、その状況の把握の仕方、見切り方、魚の探し方、そこにどうアプローチし、今度状況が分かって自分がどう攻めるかっていう、だからそういうのをどんな感じでされるのか、あとはもしどんな感じしたらいいのかを相談しながら一日釣りを教えてもらうみたいな。三尾さんの時は教えてもらったわけじゃないんだけど、見てて、やっぱり、めちゃくちゃ勉強になったんですよ。で、要は、その経験があるから、やっぱガイドって今までは、やっぱその一つ目の前者の方しか考えたことなかったんだけど、釣りが上手くなるためのガイドっていうのがあって、僕はそういう意味では、だから、ちょっと人格的に、わかんないですけど、ムネさんとかは、そういうことができる じゃない方がそのトップの釣りでね、あの人と一緒に乗せてもらって釣りを見るっていうことに金を払ってもいいんじゃないかって思う釣りをする人だなとは思うんですよね。やっぱ見てて、僕の場合ほらプロの人に乗ってっていうのはちょっと極端っちゃ極端なんですよね。あの普段のトップの釣りから僕は今大会とかも出てて、いろんなもんもう凄まじい欲で吸収しようとしてるから、それはそれでありなんだけど、トップの業界で言ったら例えばああいう人の釣りが見れるっていうのは生でね、1日通して DVD だと絶対削ってますから、通してどう魚を追いかけたかっていうのを見れたりとかするのは大きいんじゃないかなとは思ったりするんですけど、でまあ自分もねそういうところまで行けるようになったらいいなって、あレッスンプロって言ったな、レッスンプロっていう考え方かな、まあ、そういうのもあのあるというか、あのなんだっけ、ああだから三尾さんに教えてもらった経験から、そのな釣り行き詰まるっていうとあれなんですけど、その別に行き詰まらなくてもね遊びだからいいんだけど、こうちょっと僕自身がねすんげえ上手くなりたいと思ったのが、要は30だったのかな、あれ29だったのかな、3年前だ。だからちょっとだけ焦りがあるというかね、仕事してますしね、こういうまあまあそれで、まあ僕はそれでも近道と遠回りする癖があって、まあ自己流でごちゃごちゃ要は雑誌読んだりとかもそうだし、ビデオとか見んのもそうだし、やりまくって、でもまあその中でやっぱちょっとね一応そこへしようとしてるからっていうこともあって、その業界の人に触れさせてもらうこともあるから、そういう部分でそういうの知ったんですけど、すごい上手い人と乗るとあのえらい影響を受けるっていうね、それをなんかいつか紹介したりとかそういうことが あるよっていう機会としても、ガイドっていうのはそういうのをまあちゃんとした形でやってるからあるよっていうのをまあ言ってみたい部分はあったんですけど、でまあ実際そこに何があったかっていうとですね、やっぱだからそのさっき言った一日の釣りの組み立てがあるんですよね。でまあ行ってパパッとこう行く場所が大体まあその日どう回るかっていうのは大まかには決まっていて、でどう要は行く場所が決まってたらそこに魚がいるっていうのを大体予想してるんですよね。だから予習がなされていて、その日の当日の釣りがあって、そこで合わせていくと。で、僕が行った時はまた、めちゃくちゃ荒れた後で、台風が来た後だったのかな？なんか、利根川のそのスロープに、とんでもなくなんか水とかゴミとかが舞い上がってるような日だったんですよね。台風が次の日というか。で、なかなか苦戦したんですけど、その中でも、だから、前でどういうことされてんのか、とかをずっと見ながら、とんでもなかったですけどね、僕にとってそれが。本当に、とんでもなかったなぁ。その、自分が欲しい情報っていうのがちょうどあったからっていうのもあるのかもしれないですけどね。うん、で、まあ、それがあって1週間後だったんですよ。だから本当はその日ね現場を見たかったんだけど見れなくて、でもその影響が実は大会に出たんですよね。なんかこうあの時数あるその釣りをしてきた中でもなんか覚えてるんですけど、2010年の後半ですね、あのすごく落ち着いていたっていうことと、よく考えたらあの時まだほぼ初めてに近いフットコンだったんですけど、まあまあなんかちょっと落ち着いてた部分と、なんか考えようとして それが一生懸命その状況を見ようとしていたってことと、なんかがあの すごく今まで、まあ、盲目で釣りをしてたっていうのは自分ではもう分かった後だったんだけど、それが分かってもすぐにね状況をすごく把握できるっていうわけじゃなくて、なんかそれがちょっとできるようになった節目がなぜか大会だったんですよね。まあ大会というか、だから三尾さんのを見てなんとなく、その本当にねそれに関してはなんとなくなんですよ。あの上手い人の釣りを見た後に釣りしたら自分もなんかそのちょっと上手くなってたみたいな、上手くなってたと思われるみたいな。で、あの結局その後それはまた落ち着くんですよ。また見えなくなるんですよ。見えなくなるっていうか、その見える時があったり見えない時があったりっていうのを繰り返すことになるんですけど、その日は初めてなんか明快になんか見えかかった日だったんですよね。ただまあ別に魚を見つけるとこまでそんなにはいけなかったんですけど、でまあ例えばその水の色を どこがどの辺どこがいいかっていうのを 見比べるというかとか、その時間を配分をどうするかとか、何時にこの辺まで行って何時にこう帰ってきてみたいなのとかを、しかもその日その時釣りをちょっとずつしながら決めていけたんですよね。だからちょっと大きかったですね。で結局後半にやっと魚に巡り会えるようになって、結局確か3か43発出してバラしたのかな。全部一発がめっちゃでっかくて針伸びちゃったんですよね。それもまあ悔しい、残りますよね。だからあれが大会で取れてたら、あれが大会で取れたら、撮影とかも一緒ですね。あの魚を取れてたら、なんかそういう一匹に対してなんかの思いがちょっと大きいがために、その反省も大きくなってって、まあそういうのもあって、まあまだ僕のんきというか、まあいっかみたいな感じでやってきてたから、それがだからね、普段の釣りで大きいのバラしたら悔しいっつって終わるところが、大会中にあのでかいのが今後出んのかっていうぐらいいい魚一発出たんですよね。だからそういうのは本当にすごくいい意味で後に残ったというか、ちゃんと反省せざるを得なくなったというかね、っていうのが去年ありましたね。まあ今年はやっぱりその見えたで、今年になってやっぱまた一段とあの少しずつ状況把握に慣れてはきまして、でそれに比べ、それとあとはルアーの選び方が、やっぱ最初の方はこうやる、これだから食うだろうとかじゃなくて、その状況把握のために道具を選ぶというか、あの自分の行為が決まる部分があって、だいたいこういう釣りで魚が出ればあのその日は状況、魚の機嫌がいいんだなとか悪いんだなとか、あーちょっともしかして機嫌悪いかなって前半でも思ったら、早いうちにその不機嫌な魚に合わせていく釣りに変えていくとか、なんかねちょっとずつですね。これが本当にもっとすごいはっきり見えて、魚も追いかけれてっていうのができて、バチンって、その僕まだ大きい魚まではたどり着けないっていうのもあるしあれなんだけど、まあ見え始めてやっと最近ですからね、ちょっとずつが。まあでもこれかもなっていう、その自分が求めた能力っていうのが少しずつ何かっていうのが分かってきたっていう、そのできるようになってきたんじゃなくて、なんか釣りをしながら、あこういう感じが魚を釣っていくっていう行為なんだなっていうのがね、なんかぼんやりはね 感じれるようになってきた今日この頃の明日の大会ですね。だからなんて言ったらいいんだろうね、別に第1回目に意気込んで優勝できたけど、あのわけわからずの勢いでもなく、2年目のなんか調子乗って頑張りすぎて空回りしたのでもなく、落ち着きつつも落ち着こうとしつつもというか、落ち着きつつもやっぱりドキドキしてる部分があるっていうのが素直なところですかね。その感じが、まあ、あの普段の釣りもそうなんですけどね、もう割としゃかりきでやってるというか、あの自分に結果を求めてやってるんだけど、大会はやっぱよりその部分が あるので、あのー、今の自分の状況を把握する能力の把握にはいいですね。あのちょっと緊張感が高いがためにそういうのが分かりますね。弱点も分かるし、そういう意味では明日はまた一つの答え合わせでありながら、あとは一つはどんな小さい魚でもいいからっていうことではやっぱなくて、あの選んでる場所がやっぱ魚大きめの数少なめのフィール、あのフィールというその方面を選ぶんで、結局はあるあの40センチぐらいの、重さでいうとキロフィッシュっていう、まあね、重さの方の人らは言うけど40センチを超えると大体1キロぐらいになるんですよね。ちょうどキロフィッシュ、キロフィッシュっていうのが僕らでいうその40オーバー、40オーバーの魚をまず1本ウェイイン、日本の合計なんですけど、1本久々のウェインをしたいのはしたいですね。本当にや若干やっぱ一か八かの方を選ぶから、去年もそんだけ出して魚を取ることができなくて、でもやっぱりゼロは嫌ですね。一本取りたいですね。でまあ、後半の目標はそうなんですけど、やっぱそんな話してまうと緊張しますね。ちなみに今明治通りから、あかん、あー船黄色でビュッと行ってしまって、を曲がれましたけど、明治通りからこれなんて言うんだろうね、目白通りっていうのかな、違うかな、なんか名前あったと思うんだけど、これ学生の時にね、僕池袋通過して和光のあたりから池袋のあたり通過して上野に原付で通ってたんで、割と見慣れた道ですね。左にあの学習院大学が、出てきて、もうすぐ目白駅、ちょっとね車の量に対してなんか道路が狭いっていう印象が常にある、このあんまり好きじゃない道なんですけど、なんか狭いんですよね。一応2車線の対向も2車線で4つ道が車が走ってて、なんか怖いんですよねこの道は、若干狭い、で駅前になってバスが多くて、まあまああれなんですけど、あともうどれぐらいだろうな、 200m ぐらいで駐車場なんで、まあ駐車場まで行ったら、ちょっと終わろうかなと思うんですけど、ああ。 なんか学習院大学の人たちはちょっと品がありますね。まあ、品があるというか金持ちそうだなっていう意味なんですけど。中やると極端になんかこう不都合が出る場所ですね、この辺。はあ、お腹が空いてきたのか、なんか疲れたのか、今日は珍しく朝起きて朝から仕事して、今昼間なんですけど、でまた戻ってメガネ作った後また戻って仕事をして夕方に大パさんに行くつもりなんですけど、まあいっか、赤信号でまあまあいいところまで来て、時間もいい塩梅なんで、ちょっと久々の一人撮りポイント、ブツブツ、偏光グラスの話から大会と、あれなんだっけ、ガイドの話をしてみました。遠いな、まあ、昼飯の時間なんだよね今。そしてまさかのいつも止めてる駐車場が満ですね。最悪ですね。あ、向こうにもあったな。ちなみにね、目白のね、にパタゴニアがあるんですけど、そのね、なんか駐車場あった、パタゴニアのね、お店の下にアウトドアショップがあって、そこいいですよ。なんか、僕はメガネを作りに来たら、必ずそこに寄って、開いてんのか？うわ。終わり？満タン？あ、満タン、だね。ダメでしたね。なんなんだろう。ごちゃごちゃするから、ここの辺で終わりますわ。警察もいるし。なわけで、人の車にぶつけたらまずいんで、また次回ということで終わります。